日本には古来より釣り好きの人に悪い人はいないという言い伝えがある。その言い伝えは本当なのか、そして中澤優子は果たして釣り好きの男性と添い遂げることができるのか。遊漁船船長古川と隊長でお送りするポッドキャスト。
そんな内容話してないわ。
でも釣り以外の話もしよるじゃないですか。
でも中澤さん無理なんじゃないですか。
もう10年も前に入籍しとるよ、 IT 企業の社長と。
マジ？
釣りラジオプロフェッショナル絶賛不定期配信中。
そういうこと、
そういうことです。
こんにちは、遊漁船元丸です。
こんにちは、中乗りの小林です。
迷いましたね。
迷いました、今回も迷いました一瞬、あれなんだっけって、いや収録が久々すぎてなんて名前だっけってなっちゃったのよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや名前多すぎるんですよ。
まあね、まあね、
名前一人しかおらんのに2個も3個も名前があるやつ、
はい、
多すぎるんですよ、
うん、
もうちょっと絞っていってやった方が、あの人かってならんやん。
うん、いいよそれで。
あの人とあの人は同じ日とかみたいになるやない
。いいの、それでいいんですよそれで。
ね、
本題にどうぞ。
遊漁船2艘目を探していたんです。
はい。
で昨日
はい
見つかりました。
収録ベースで昨日、
うん、見つかりました。
はい。
フル装備で380万、めちゃ安い。
うん。
で多分この感じの船のこの値段二度と出てこんなんすよ。
船自体の戦歴は古い
の？古いけど前の持ち主さんがちょっと体調を崩されとって、
はい、
もう船は無理やと、
あ
いうことになって手放された経緯があって、でそれはその人は遊漁船やろうと思いながら準備をしよってフル装備に、
うん、
やけど体調を崩されたんで、
うん、
出来になって、
うん、
でまあ売ると、
うん、
諦めて売るという状況の話が飛び込んできました、
はい、
それがおとつい、
ああおとつい、うん、
昨日じゃなかった、
はい、
おとつい、
おとつい、はい、
飛び込んできました、
はい、
でまあ広瀬さんには話 しとるじゃないですか、その船をポーター
広瀬さんっていうのは間柄は説明しなくてもいいんですね。
漁業組合の
組合のあの一番偉い人ね。
そうっすね。
態度が一番でかい人ね。
そうっす
ね。偉い人ね。うん。
の話はしとるやないですか。
はい。
で、まあ、西岡さんにも話しとんです。
はい。
で、まあ、山田さんにも話がいっとると。
はい。
あと、まあ、下見を教診に行こうっていうことになっとって、
うん。
予定しとったんですけど、
うん。
おとといの夜に山田くんから、
うん。
古川さん、ちょっと晩飯行きませんかって。言ってきたんすよ、
うん、
それね、
うん、
あいつに晩飯誘われたん初めてなんすよ、
はい、
嫌な予感しかせんやん
振りその話の振り方からしてそんな感じ、
あ、う
ん、
嫌な予感がするなと思いながら行ったんですよ、
はい、
転職しましたって言われて、
ああ
副業できんのっすよってなったり、
ああ
で遊漁船元丸的に船長ができんっていう話になって、
あ
その面接して受かったんが4月やったらしい。4月の頭やったんやった、
うんうんうん、
先言えやって思うやん、
うんうん、
でまあその話が流れになったんですよ。つまり、
あの船の購入、あ船長さんとして雇われ船長さんとして仕事をするっていう話が流れたこと、
流れたんですよ、
うん、
で山田さんは辞めると、
ああ辞めるのか、うん、
いうことになりました。
うん。
2号艇なし。
急展開すぎん？急展開すぎない？それ、以来。
ね。まあまあ、彼の中でもいろいろあったと思うんやけど、うんうん、まあまあ、いろいろ話は聞いたんすよ。
うん。
やけどまあ、もう、去っていった人やけ
ん。
まあ、本人がおらんとこで言うもん。
うん。
いかんやないですか。
うん。
で、まあ僕も彼のこと嫌いじゃないし、
うん、
まあこれからの人やけん頑張っていってほしいんですけど、
うん、
そういう話になったら当然関係各所に僕は謝らないかんなる、
うん、
でその日のうちに電話して、
うん、
でその日のうちにみんなにその関係してくださっとった船探してくれとった人と、
うん、
船の持ち主よねまず、
うん、
で西岡さんと広瀬さんと、
うんうん
あと船の仲介してくれた西白洋と、
うん、
に一回連絡して翌日に謝りに行って、
うん、
っていうのをやったわけです、
うん、
そっちのが大変やったね。決まったんやったらすぐ言えよって思った。でそれだけは思った、
うん、
やけん LINE でそのいちいちその飯行こやのトーンで来るなって思った。 LINE でもう船長できんのやったらできんってその時に言わない。こっちは走り寄るけん、
うんうん、
でまあそんな好条件で突然出たら取るやん、
うん、
やけんそういうのもあるけん言ってほしかったね、
うん、
早めに。で、うん、やる気ないんやったらやる気あるふりはせんといてほしかったね、
うん、
もうやらんのやったらその転職先探し寄るとか、
うん、
なんとかっていう時点でやる気ないんやったらこっちもまた違うアクションができるじゃないですか、うんうん。やる気ないとか心が変わったとかいうのはええんやけど、
うん、
まあ、それ黙っとくっていうんが頭賢いなって思う。
いや急展開すぎだ。
まあやけんそれに関してはやけん頭賢い人って頭賢いんすよ、そういう面でも。やけん
先の予定が全然立ってない立ってないから先のことは分かんないけど、
ええ、
でももう決定したことはこういうことになりましたっていうのはやっぱりすぐに知らせてほしいかな。
うん、決定した時点で言ってほしかったっすね、うん、
ちょっとも
うちょっと船探しを知っとるやないですかこっちも、
うん、
まあでも本人的にはまあキープしとこうぐらいに何があるかわからんけん話的にキープしとこうぐらい思いやったんかもしれんけどね、
うん、
まあでもそれが一番自分が得する方法やっていうのが分かっとるけ
ん、うん、
頭賢いけん、うん、やっぱりね、そう、高学歴と頭使って仕事する人、頭が賢いけん、そういう部分でどんどん買っていくんやね。
まあまあまあ、そういう結果になってしもたんやったらもう俺も何も言えんし、あの LINE で見たんですよ、その船が出てきたっていう書き込み、
ええ、
ひょっと見てああ出てきたんやって思って、これはあれやな、山田さんは土日祝日しか出れんけどいう話になるんじゃなって思いよったのが、いきなり今ガタンと全てのことが崩れ去ったから。
そうっすね。
しかもすごいタイミングよね。
まあまあ一番悪いタイミングでしょう。やけ、うん、その言うてくるタイミング的に
びっくりした。
その前に言うんが良かった、
うん、
やけどまあしょうがないっすよ。もう終わったことを言うてもしょうがないけね。で、うん、山田さんの予測としては、
うん、
小林さんは、ああ、辞めると思いよったって言うと思います。小林さんにラジオの時に言おわい。
うん。
そしたら、小林さんは多分、辞める方に予測しとると思います。言いよった。けど、小林さんは辞める方に予測してなかったっていうことが今分かった。
うん、してない、してない、してない。ただ、連絡が全然来ないのは、今聞いたから思ってるんだけど、
うん。
全然連絡来てないんですよ。
はいはい。
で、乗ったっていう話も聞いてないんですよ、全然、こんとこ、うん。どうしたんだ、あ、忙しいんかな、開幕で、とかっていう程度に思ってた、ずっと。
いや、僕的にはね、
うん、
その、遊漁船やるじゃないですか。
うん、
そして休みがなくなるけんね、もう。
なくなる
ね。もう多分なくなるんですよ。うん、やけん、その、船が見つかるまで半年ぐらいはかかるかもしれんけん、その間だけでも休ませてあげたかったって思ったんよ。やけどそこが良くなかったかもしれんね。あの、退屈やったら走り出したくなる。なんかしたくなるけんね。で、まあ話終わって、
うん、
まあ怒られるんですよ僕も、
うん、
で怒られる時にひろしさんは怒らんかったんよ、
うん、
もしかしたら腹立っとったかもしれんねんけど、うんうんうんうん、そのまあ山田井くんの人生、山田井くんの人生な、慰めてくれたんやけど、
うん、
まあ、ひろしさんには本当申し訳ないなっていうのは、自分の中であるやないですか。
うん、
まあ、怒られてもしょうがない部分だよ。ひろしさんはそこで怒らんかったよ、
うん。
で、まあ、西岡さんは論理的に、古川さんと山田井さんのコミュニケーションがもっと密じゃないと。
うんうんうん、
で、古川さんが、古川さんの仕事早すぎるって。もっともっと状況を煮詰めて、で、もう本人にも、もう絶対やるかどうかっていうのを、20回も30回も確認して、絶対やるっていうふうに決意した状態で始めな。相手はそうは思ってなかったってことですよ、結果的には。やけん、山田君はもともとやる気は、やろうとは思ってなかった。やろうと思っとったらやるけん。
うん。
だけど結果だけ見たらやる気はなかった。結果的にそうじゃないですか。
うん、
いややるって言いよったんすよ、うん、言い訳で。
うん、
やけどいや結果的にそうやな、うん、いう話で、まあまあやけその西岡さんはあんまり僕に強く言わんのやけど、
うん、
今回は言ったね。さすがに、
うん、
古川くんこれ古川くんの仕事的にその動きが早いっていうのは。ええけど、今回は悪い方に出たね。っていうのは、その、西岡さんやけん、優しい口調では言ってくれるんや。それは、こう、厳しく僕は受け止めます。いや、本当にそうやな。で、雇ってない言うんがいかんやろ。
まあ、まあね。ちゃんとした待遇で付き合ってたら違ってたと思うし、ここ、半年ぐらい、山田さん見てねえもん、俺。
うん、やけ、それは、始まったらもう休めになるけん、ちょっとでも休ませておいてあげないかんかなって思ったんですよ。
あ
っていうのもあるし、まあ西岡さんが、まあ乗船されるときに、
うん、
西岡さんと山田さんが被ったりしたら、
うん、
あんま良くないんよ。船が狭いんよ。
うん、
正味。だけどお客さんは西岡さんと行きたいんよ。
うんうんうんうん、
そうなってくると、必然的に山田さんっていうのは乗れんのよ。
うん、
西岡さんとみんな行きたいんや、
うんうん、
っていうのもあった、
うん、
そういうことです、
うん、
で僕が思ったんはそこで雇ってないんが悪いんやなっていうのは雇ってないといかんかったやないかなっていうのは思ったんやけど、
うん、
船買ってないやないですか、
はい、
古川さん持っとるっていう話を西岡さんにされて船買うてないんは本当に良かった、うんうん、こう取ったらもう本当僕が船長復帰せないかんかって
言う
と
き、
そこだけ船買う前で山田君的には船買うてない状態やったらええやろぐらい思いよったんやと思うよ。そんなに金も動かせんし、うん、言うも思いよったんやと思うんやけど、いやそれ以上に人望を失ったのよ僕は。もう多分信用はないやろ。
あれ LINE 見たのが一昨日やれ。
一昨日っす。
それを見たからこれはいかんって言うて連絡してきたこと？
そうっす。
いや、それやったら、いや、それはないわと、ああ、俺、まあ、カットしてもらってもかまわんけど、いや、それはないわって思った、今。だったら最初から言っとけよって。
いや、その本人にも、船見つかりそうですっていうのは送ったんですよ。
うん。
まあまあ、でも、終わったことやけ
ん。うんうん。
もうそれ以上は、ないんすよ。
うん。
そこで考えることはないけど、まあ、次の対策として。
うん。
いろいろ考えていくっていう風に頭を切り替えてやっていこうとは思うんですけど、
はい、
ちょっともう一人遊漁船の先輩に電話して、
うん、
古川くん持っとるなって言われた。
どっちの意味で？
絶対やらん方がええと思っとった。
あ、二号って。
そうそう。
あ、
やるんやったらやって、うん、うまいこと言っとる船おらん。
うん、
その知っとる限りで、うん、うまいこと言っとんは世襲やと。
あ、
だお父さんの代が遊漁船やりよって息子さんが引き継いだるとか、うん、一緒にやりよるとか、あと奥さんの、まあ、家庭の事情で奥さんの連れ子さんとやっとる人とか、うんうんうん、うまくいっとるけん、
うん、
世襲の方がうまくいくと、
うんうんうん、
いう話をされたんと、
うん、
でその誰か雇ってやりよるとか、
うん、
いう風になってきたら、まあ 独立したいとかあるじゃないですか、
うんうん、
そういうのがそういう感情が芽生えてきて、まあ僕にピンハネされるわけやん。
まあまあね、
要は2号店やっても、
うんうんうん、
それが原因で喧嘩するらしいんよ。どこもそうらしいんよ。
うーん、
でもう自分でもやれるやんっていう風になって起業して潰れるんやって、うん、そういう人って。
うーん、
やけそう、それをもう何件も見てきたんや。
うーん、うん、
やけそれはね、俺は本当はやめといた方がいいんやないかっていうのはずっと言わんかったけど、思いよったんじゃって言わんよった。
うーん、
今やけん言うけど、
うん、
そのまあ口挟むとかやないのがあるけんね、
う
ん、やっぱ、
うん、世襲っていうのは、いわゆる家族経営っていうのは、
そうそう、
あーって言われて、あーって思ったもん。
やけん、僕が取ってきた戦略としては、スカウトシステムやないですか。
うん。
スカウトシステムで、やる気ない人材を引き入れて、
うん、
で、やらそうとしたけん、やる気なかった。もう面接。
うん。
志願制度をして、
うん、
遊漁船やりたいとか、
うん、
遊漁船元丸のブランドを引き継ぎたいっていう人にやってもらった方が、
うん、
ええ、
うんうん、
だから本当にその遊漁船元丸のスタイルとかを理解して、これでやって、俺も一緒にスタッフでやっていきたいっていう人を集めた方がいいですよね、
うん、
今回の件だけで言うたら、
まあ教訓、
教訓っす、
うん、
教訓教訓で、そういう人を次2号艇やるんやったら雇った方がええし、
うん、
で雇うっていう形を、
あ、そうですね、
で仕事ができるとか実力があるっていう風な方向で基準をつけとったんですけど、
うん、
そこやないなと思い出して、
うん、
まあなんぼ仕事ができてもどうにもならんとこがあってくるけん、
うん、
まあ本当はその世襲やったら組織が腐敗するんやないかなっていうのは思いよったんですよ。
うん。
河野談話とかあるやないですか、やっぱ見よった。
河野談話な。
河野談話とか見よったらやっぱそう思うやん。
うん。
やけど、まあ、世襲いうんも、絶対ダメいうんはやめようかなって。
うん。
思い出したっすね。親戚とかでやりたいっていう人がおるんやったら、面接には参加させるっていう。
うん。
うん。そで、世襲やけんダメっていうのをやめよう。世襲やけんダメっていうのはずっと思いよった、僕は。
うん。
だけど、その世襲やけんダメっていうのはやめると。
まあ、世襲って言ったら、まあ、広い意味で、コネとつて、両方あるもんね。
そうっすね。
うん。
やけん、まあ、それで、ちょっと考え方変えていった方が、ええんと、あと、ちゃんと雇うっていう部分っすよ。やっぱちゃんと雇ってあげんとお金も来んやないですか。
うん。
やけん山田さんに対してはそのちゃんと雇ってあげるっていうんが遊漁船元丸の財力じゃできんかったけんね。そこは申し訳なかったから。うん、で、今思いよんがね、
うん、
まあコロナが来たんすよ。タイミング的に。
はい。はい、
で、コロナが来んかったら、その山田さん誘った次の年ぐらいに2号艇できとったんよ。貯金的にも。
うん。
客入り的にも。
うん。
やけど、お客さんが減ったやないですか。
はい。
そこまでの集客ができんっていう状況で、
うん、うん。
コロナ禍を過ごさないかになったんですよ。あの、県をまたいだ移動が禁止になったりしたけん。
しましたね。
そしたら、うちなんか香川のお客さんと岡山のお客さん多いじゃないですか。
はい。
そしたらね、なかなか平日出ていくとか、週末満席にするとか難しくなるんですよ。そしたら、まあ、その、開け取ったらお客さん来るよみたいな時代じゃなくなってきたよね、遊漁船も。なので、
うん、
そのタイミングが合わんかったっていうのは思ったんやけど、タイミングがね、
うん、
もしその時点でできとっても、28歳、でも大企業に就職する最後の年なの。
そうですね、年齢的にギリっすね。
もう本当は応募年齢35までになっとるけど28なんです。
うん。
28以上は取らんのよ。
うん。
それが基本なんですよ、社会の。で、あの時点で始めとっても28で俺辞めとったと思う、どっちみち。
うん。あのさっきの大林さんの弁じゃないけど、似たようなことが起きるような気はせんでもないですね、言われてみれば。
うん。なので、
うん、
持っとると。
うん。あ、 そっちの持っとるか。
持っとる。やっけ、あそこで行っとったら、まあまあ食らっとったんやないんかなっていうのが全体の見解っす。
なるほどな。やっぱ見とる人っていうか、個人事業主でちゃんと成功しとる人って見るとこ見るんだね、やっぱり。
やっぱね、判断がシビアなんすよ。やっぱね、サラリーマンじゃ見えんとこっていうのを見てくるね。で、ひろしさんは何もしょうがないな。
でもなんか思うことはあるじゃろね。
あ、いや、あるやろ。多分ね、忘年会の時、ぐちぐち言われるっす。このこと。俺、わしが、組合長に話し通してやって、思いよるかもしれんしね。わからんすよ。空想やけん、俺の。で、あ、ひろしさん申し訳ないなっていう念もそこに乗っとるけん、そういう風に思ってる、怒られる怖いな。
怖いね、あの人ね。いつもニコニコしとるけどね。
そうそう。やけん、まあ、そういうことになって、ってことを言いました。で、まあ一人候補がおって、その人に集中して作っていったじゃないですか、その計画を。
はい、はいはいは
い。3人ぐらいいる候補生、1人辞めると思って、で2人目も何があるかわからんじゃないですか。3人はいるなと思って、3人同時に育てていって、誰か3人おったら1人ぐらい残るやろ。で、3人潰れたら、もう3人公募したらええことやろ。で、タイミング的にももっと後にしようかなと思って。もっともっと煮詰めて、突き詰めていって、盤石な地盤っていうのを作って、資金的にも3杯目買えるんやないかぐらいまで行って、つてとコネがあるけん、みんなが800万で買うやつ、僕は、400万で買えるんです。それは信用があったけんない。やけど、そういうのがちょっと由来できたね、今回の部分で。古川くんやったらっていうのは、向こうも思って、そうやって話振ってくれた
んです。もう、二度目の失敗はできん状態になった、なったっすね。
いや、もう二度目の失敗いうか、もうええ話が回ってこんなってくるっすよ。一回裏切っとるけん、僕は。まあ、でもええ、経験になったっすね。影響君になったっすね。山谷さんが悪いんじゃないっすよ。彼もこの厳しい時代の中を生き抜くサバイバーの一人やけね。これから頑張ってほしいんやけど。あの、一番やっぱ学ばされたのは、その、頭の使い方が良かった。で、こう、絶対にこの自分の心の中っていうのを相手に見せんっていう。戦略の取り方と最後まで自分の映り方が綺麗に見えるように持っていく。持っていこうとする。最後のまで持っていこうとする粘り強さ。あ、よかった。ここまで来たら本物やな。
まあ、ちょっとびっくりしたぐらいか。
そうっすね。まあまあ、でも、それはやけん、それまでが良かったけん、そう思ったんよ。帰りがあるけん。
あの、古川さんが、これのラジオの一番初期の初期の頃に、なんだっけ、遊漁船始めますって言うて、船買いましたとかって言って話した時に、
ええ、
あの時は本当呆れるぐらいびっくりしたんですよ、あの時。
はいはい。
それほどの衝撃はなかったですね。
あ、じゃあええっすね。まあ、いや、あのね、まあ僕が山田さんに対する部分っていうに対して悪い部分あると思う。まあ彼の希望通りにしてあげれんかったとかいうのも、あるやないですか。やけん、まあそういう部分ではね、そのお互い至らんかったと、修行不足やったいうことで、今回は山田さんが悪いって、まあ、彼は彼の人生を行くということ。
そうやね。
で、うちはうちのやり方でやっていくっていうことで、まあ自分の考え方っていうのを変えていくきっかけにもなるけんね。
いや、ほうやな。ちょっとまあびっくりしたって言って、意外な結末になったなっていうのが第一印象かな。
今後のことと、これからのことが、一つ、ここで区切りとして、節目として、終わることが決まりました。
いや、突然、ラジオ収録、時間いいですかとかっていう話になったから。
白内障のことかな思ったでしょ。
いや、白内障のことにしても、まだ手術前やから、手術がやっと決まったぐらいの段階やのに、いや、なんでそんなに急いでんだろうって思って。
一本目取るときは思ってなかったですか？
いや、船の話、買うことに決めましたっていうんで、なんか、 なんか話が転がっていくかなとは思ったんよ。
あ、小林さんの予想では2層目始まります、
そうそうそうそう、
の収録やと思っとった
んよ。そうそうそうそう、こういうその山田さんの心変わりっていうのは全然読めてないし見てないし、で連絡あったとしても俺がモンスターを置いときましたっていうラインありがとうございます、それだけしか会話がないんですよ、 LINE で、はいはい、現在の情勢がどうのこうのとかって、こういうふうに今こうやって動いてますとかっていう気持ちいいんかな、こういうことがありましたとか、釣りで船に乗ってこういうことがありましたっていう会話が一切なかったんで、
はいはい、
やる気って言ったらおかしいけど、そのやる気がある状態の山田さんがずっと俺の、今もいますからね、
うん、
あれはちょっと予想はできんっすよ、
うん、
びっくり言ったらびっくりやけど、意外な結果やなっていうのが素直な気かな。
ああ、なるほどです、うん。想定できんかったと。
うん、想定、うん、全然想定できないね。
想定の範囲外やと。
最初の導入からのオチが早すぎたんで、うん、これなんかの、実際に決めたと思ったけど、できなくなったんかな、なんかの理由でできなくなったんかなっていうぐらいにしか思わなかったですね。まさか、ね、その結末の、いうか、その答えがそっち、山田さんじゃとは思わなかった。
ああ、なるほど、
うん。
で、これからっすね。
はい。
方向性的には、遊漁船元丸の今の船、
うん、
装備のバージョンアップしていこうと思います、
うん。はい。
サイドスラスターをつける。
あれ、後付けできるの？
できる。
船体に穴開けて？
そう。
でも、ビエンさんがやるんだろ？
いや
大丈夫？
ビエンさんはできんやろ、
さすがに。ああ、つけれるんや、後付けが。
そうそう。で、油圧フラップをつける。
油圧フラップ言うたら、後ろにつける、あれ？こんな。
そうそう。
そうそう。あるやつ。わからんよな、ラジオでは。
それ。
あれ何？
あれは、やけん、船体が傾くやないですか、走りやったら、はいはい。右とか左に。
はい、
あれをまっすぐに。
あ、
お客さんが右に寄っとったら右が沈むやん、
はい、
で左に寄っとったら左が沈むやん、
うん、
それをまっすぐにする常に、
うん、
で風が逆から吹き寄ったら、
はいはいはいはい、
船が傾くやん、はいはい、それをまっすぐにして走るようにするという装置です。でまあソナーはいらんかなって言いよんすよ、まあ、あってもいいけど、うん、なくてもいいんですよ、
うん、
だけそこら辺の具合がどうかっていうところで、予算的にはね、
うん、
まあ200万ぐらい300万ぐらいかなって思うよ。でそれは補助金ちょっと応募してみて、
うん、
通ったら補助金でやって、
うん、
通らんかったら自腹でやろうかなと思ってます
一発で通ればいいんだけどね。
そうっすね、やけその部分でちょっと船の方のバージョンアップと、あと将来的にはやっぱエンジン変えたいっす。
え、より強力なエンジンに？
新しいエンジン。
ああ、中古ではなく。
フレッシュな方向で、
うん、あの
いや中古でもいいんやけど。
使用時間の短いやつね。
そうですね、うん。そこへこだわりはないんやけど、そこそこまあ次買ったら一生持つぐらいのエンジンは買
う
ときたいっすね。
うーん
っていうことですね。
はい。予定としては今年中ぐらいに？
今年、言うか来月やね。
早いなぁ。予定、西岡さんが早いね。決めるのが早いね。仕事が早いねって言って。
いや、違う違う。早すぎる。
早すぎるか。
もっとように煮詰めてから行かないか。
熟考しなさいと。
そう。なんせ早すぎる動きが
言うと。でも、船のその装備については、言葉悪いけど、裏切らんからいいんじゃないですか？
そうっすね。
うん。
まあ、物やけんね。
うん。よっぽどなんか施工ミスない限りは、ちゃんと動くはずだし。
そうっす、
ね。エンジンって今ついてるやつ、いすずだっけ？
いすずっすね。
うん。
いすずからいすずへ。
うん。よりいいエンジンを探してもらう。でもまだ今のエンジンが使えるから、それはまた先の話ですよね。
そうっすね。
うん。
まあ、いつになるか分からんけど、縁があった時点で変えてもええし、
うん、
いうとこです。エンジン補助金がね出ないんですよ。
はあ、壊れても出ないの？
壊れたら保険やね。壊れた時はやけど、自分で変える時は自腹やね。 そういうことです。
うーん、
あとなんか言い残すことありますか。
いやーない。いや普通に二号艇の話で、へーそんな知らんこと隠しとったんっていう、へーへーへーで終わるんかと思っとったから。
やっぱね、人が増えたらね、達成できないんすよ。人間が増えるほど完全犯罪って難しくなるって言うじゃないですか。
完全犯罪ね。うん。どっかからほころびが見やすからね。
そうそう。うん、結構難しくなるんすよ。チーム戦っていうのは。そういう部分が難しいんやなっていうのは。ただこの、僕がしよった前の仕事ではこれぐらいやったら全然達成できるぐらいの難易度やったんですけど、
うん、
それ今回できんかったっていうのはやっぱ雇ってない系なんかなっていうのは思ったんですよ。やけそのある程度の報酬払って、そこにまあ誰しもが仕事せないかんやないですか、
うん、
でその中で次の次世代の遊漁船元丸を引き継いでくれる人を育てるっていうのが理想的なんやないかなっていうのは思いましたね、
うんうん、
まあタイミング的にどうかな、今45やないですか、
はい、
私が、
はい、
50か55ぐらいで初めてもええんかなって思い出した、その作業を、うん、
ああ
その後継者育成については、うんうん、でその後継者に引き継いでもらうと、
うん、それを見つけるのがまた難しい。
まあ難しいっすよね、うん、なかなか、まあ人間やけん、うん、そのやりたいやりたい言うてその時いいよっても変わるしね、
うん、
若い人とかは特にね、他にもいろんなチャンスがあるし、ええ条件で雇い入れてくれるとこ他にもあるけ、
うん、
まあこればっかりは運っすよね、出会いやけ。
そうよね、第一条件としてはまず船に酔わない。
いや酔ってもええけどね、
言うあとその
酔い止めが効くかどうかよね。
最近酔い止め効いてないような気がするな俺。
いや聞いとるって、小林さん酔い止め飲んでなかったらあのフェリー乗り場のとこで脱落しよって。
うんうん、いやうん、ほやね、
やけ聞いとんす、なんか聞いとるか疲れとって聞いてない気がするかとか、うん、原因不明の老化でやられとるかとか、
うん、なんか聞きが悪くなったような気は最近するんよ。
あーそうですか、
うん、まあね、あのほらメニエールで季節の変わり目で
慣れたんやないですか。
毎日飲んどったけんね。
慣れたんでしょ、その酔い止めに対して
体が耐性ができた。
いやいや慣れたんでしょ、小林さん自体が飲んどんが飲んどることに違和感がなくなっただけやろ。
そうかな。あと
釣り朝一がやっぱ酔うけんね、小林さん酔うに聞くまでがで、
うんうんうんうん、
聞いてから少々やっても酔わんのよ。やけん朝釣れん時とか酔うてないんよ。
でも昨日、おとといだっけ、
ああ、
おとといあれ、午後俺、酔いかけたよ。
あ、マジっすか、うん、じゃあ、酔います。さよなら。
さよなら。